古くはやっぱり源氏ですよね、源義家、源頼朝、源義経、まあ、そうやって源家が割と結構参拝してました、戦で言ったらね、まあ、他にも、もう全然豊臣秀吉とか、まあ、いろんな戦国武将、まあ、織田信長とかね、もう参拝してるけれども、まあ最近であれば松下幸之助さんとか、はい、パナソニックの、ね、創業者の松下さんも、もともと岩清水すごい崇敬されててね、参拝されてたっていうのは岩清水の神社にも残ってます。はい、まあ、あと有名なのはエジソンですね。はい、エジソン の電球あるじゃないですか、
はいはいはい、
あの電球のフィラメント、あのフィラメントを作ったあれが岩清水の竹で作られてるんですよ。だからあのエジソン記念碑っていうのがあります。
ありますね。
あるでしょ。あれはあの竹をね、
はいはいはい、
岩清水のあれいっぱいある竹を使ってエジソンが電球を開発したんですよ。だからエジソンとかね、割と結構、まあ、あれがあったりとかするんですけど、まあ、でも岩清水で覚えておいたらいいのは、これは炎の神社です。志の神社です。だから自分の中の炎、モチベーションの火ですよね。こっから自分の人生変えていくんだとか、こっから熱い思いを持って、それこそ今日で言ったら、まあ、ごまかす生き方じゃなくて、本質であったりとか自分の天命であったりとか、魂を燃やしていくような生き方をやっていくんだって決意して、その立ち上げ、その思いを、灯火を打ち立てるっていうには非常にいい神社なんですね。そういう気持ちで明日参拝してください。
はい、
はい、
うん、
で、まあ後で祈り方のところで神様の話はちょっとするんで、まず作法のところで言うとですよ、岩清水の神社っていうのは、まあ、普通の神社もそうなんですけど、まずその境内があって、で鳥居がありますね、
はい、
で参拝の仕方によって岩清水はちょっと変わるかもしれないですけども、おすすめは途中から参拝するんじゃなくて、一番手前の鳥居のところまで行ってもらって、そこで参拝をスタートするっていうのがおすすめです。中腹からですね、結構ちょっと何て言うかな、途中からこう登って参拝するっていうパターン結構多いんですけど、まあせっかく明日団体参拝するんやったら、一番手前の方まで戻ってもらって、あれロープウェイで行くかな、
ロープウェイで行こうと思ってました。
じゃあロープウェイで登ってこう歩いてきたら、売店とかあるんですよ、で売店とかのところから登って上がれるんですけども、参拝できるんですけど、そこじゃなくて、一回ぐるーっと売店越えてぐるーっと外側回って、入り口の方ですね、入り口の方に回ってもらって、全員で、まあこの人数なんで、まあ1列か 2,、まあ、2列かな2列で、鳥の前でまず2礼2拍手をしてもらって、で参拝を始めると、で参道は左を歩いてください。
左
側をこうまっすぐ歩いていったり、でまっすぐ歩いていったらお手水がありますね、
はい、
でお手水を左かけて右かけて口酔い水でお手水して、でその上で境内の方に、行きます。で境内の方に行って、一礼して入っていただいて、でそこから神社参拝を始めてほしいんですけども、祈る時のポイントとしては、よくねお賽銭の周りでみんなこうバーンお金入れてやってるじゃないですか、あれやらんでいいです普段も、お賽銭箱ではなくて、お賽銭からちょっと離れて外側から祈る方が、集中して祈れます。お賽銭って例えばなんかあんまりいい思いで入れてない人も結構いるんですよ、とりあえずバーンお金入れて終わりとか、でお賽銭の前でずっと長いこと祈ってたら邪魔にもなるじゃないですか、だからあんまりお賽銭の前で祈るっていうのは僕らもやってなくて、どちらかといったらお賽銭にお金だけ入れさせてもらって、例えば1000円、ピン札を入れるのがおすすめです。1000円ぐらいからスタートするといいと思うんですけども、普段僕らも、まあ、岩清水行くときはだいたいピン札で1000円持ってって、まあ、いつもありがとうございますという気持ちで月参りすると、でお賽銭箱に1000円だけ入れさせてもらってからちょっと離れたところで、その遥拝とか礼拝、遥拝っていうんですけど、ここから2礼200首をして、でお願い事をするっていう時間を取ると、まあ何分でもいいんですけどね、まあ、各自何分かっていうのを、まあもうこれはみんなで参拝するんで時間決めてもらって、10分やったら10分、15分やったら15分っていう時間を区切って、その間で離れたところから自分のお願い事を祈ると、いうのがおすすめです、で祈り終わったら次におみくじを買ってください。
はい、
まあ、おみくじも結構やっぱりメッセージがすごい来ます、分かりやすく。この前も占い鑑定してる時に 面白かったのが、うんうん、この鑑定のテーマをわーって喋ってたんですよね、
はいはい、
でこれがテーマですねって話をして、うん、でその後に最後にお客さんがね、うん、いや実は今日あの、鶴岡八幡宮か、
はい、
それも八幡なんですけどね、うんうん、鶴岡八幡宮でおみくじ引いてきたんですと、
うん、
あのそれも源源氏のあれですよ、
うんうんうんうん、
あの実際に静か御前が踊った場所とかある、あの神奈川のね、あの鎌倉にある僕もよく行ってたあの八幡なんですけど、うんうん、そこでおみくじもらってきたと。でちょっと見てほしいですって言って見たら、あの鑑定で言ってたことがそのまま書いてたんですよ、もう言われてるじゃないですかみたいなもう八幡の神様からのメッセージもろ書いてるじゃないですか、占い鑑定で言ったことをよりまああの短く、うん、あの和歌みたいな感じでまとめるとこうですねって、うん、でさっき鑑定で言ったことはこれですねって、
うんうんうん、
このことをまさに言ってたんですねっていうのは、うんうん、八幡の神様からもメッセージ言われてるじゃないですか、
うん、
だからこれ 大切に今日の鑑定テーマとともに持って帰って、うん、こうずっと見続けてね、
うん、
テーマ乗り越えましょうねみたいな話をしたんです。だから神社に参拝するときに必ずねおすすめはおみくじ引いて帰るといいですね、
うん、
今の自分に必要なメッセージを神様くださいって言って、
うんうんうん、
パッとおみくじ引くと出ます。
うん、
でおみくじは吉今日見ないでください、うんうん、もうめっちゃ言われるんですけど、
うんうん、
わ今日でしたとかあの中吉でしたとかめっちゃ言われるんですけど、うん、もうどうでもいいんで、
うん、
あのおみくじで見るときはもう和歌だけ、
うん、
あの下にあるじゃないですか縁談とか、うん、あれも見なくていいです、
うん、
あんま気にしなくていいです、
うん、
見るべきは和歌の分、岩清水だったらめっちゃ短い和歌が出てくるんですよね、うんうん、もう上明正直みたいなもう分かりやすい短い短文の和歌が岩清水の前に出てくるんで、そこだけ見てください、
うん、
でそこから今の自分の必要なメッセージ、
うん、
まあもし分からなかったら、まあ、トヨピーとか他のメンバーにもちょっと聞いてみながら、
うんうんうん、
あの紐解いていったらいいと思うんですけど、
うん、
本当に神社の神様にそうやって気持ちを向けて、
うん、
ちゃんと誠尽くして、うん、その上でエネルギー漏らさず参拝するって決めてやったら、絶対にそのおみくじで今の自分に必要なメッセージくださるんですよね。
うーん、
そのみくじをちゃんと持って帰って、くくるんではなくて持って帰ってノートに貼って毎日見返すとか、
うん、
まあ、月参りなんやったら1ヶ月のテーマにするとかっていう風にして、
うんうんうん、
あのおみくじのメッセージを通して自分の向き合うべき課題っていうのを、
うん、
岩清水の課題っていうのをちゃんとやっていったら、
うんうん、
よりよりその、 あの受け取れます、終わった後、うん、参拝を意識するべきことももらえるので、
うん、
でそうやっておみくじ引いてもらうと非常にいいかなと思いますね、はい、で、まあ、あとはあのお礼を言って、
うん、
あのまあ、下山していくというか、
うん、
でいいと思うんで、
はい
はい、当日はそういう感じで参拝してもらえたらいいかなと思います、うん、他の神社も同じです、基本的には、はい、ちゃんともう事前準備ですよね、
うんう
ん、ちゃんと心構えを持ってその、まあ、逃げないと、
うん、
ちゃんと誠を尽くしていこうという気持ちで向き合うと、で、まあ、安易にエネルギー漏らさない、特に参拝行くって決めた時からちょっとその、まあ、刺激的なこととか邪気とかエネルギー漏らすことはこう気をつけていきましょう、
うん、
で参拝後もやっぱしばらく感覚変わるまで、
うん、
その感覚でじわっと残るんですよね、
うん、
あの参拝良かったなとか、あの時あの話聞いて、セミナーであの話聞いて、あの参拝やって良かったな、でも普段の自分の生活に戻ったらすぐ吹き飛んじゃうんで、
うん、
だから習慣を変えないといけないんで、
うん、
飲みによく行ってる人はちょっと飲み控えるとか、
うん
うん、なんかもうなんか仕事でイライラする人っていうのはイライラしないように心がけるようになんかするとか、ちょっと生活習慣変えないとすぐ感覚で戻っちゃうんでね、
うん、
最低まあ10日から2週間ぐらいは頑張ってほしいなと思います、はい、継続してほしいなと、祈りを継続するとか、
はい
はい、ブレないようにちゃんとこう言われた、今日の話言われたことをもう何回も反復するとか、
うんうんうんうん、
やってほしいなと、
うん、
はい、思いますね、
はい、
で、あれですね、岩清水の明日の、祈りの分っていうのは皆さん持ってるのかな、
今から
配ってくれる、あ、じゃあそれがあれば、じゃあ最後祈りのちょっと分の解説だけさせてもらって一緒に祈って終わりたいと思いますんで、うん、
はい、
はい、
ありがとう、
トヨピーもね、
はい、
ちなみにここまででなんかわからないこととか参拝について疑問点とかございます？
はい、
はい、あ、はいはいはい、じゃあ順番に、うん、
はい、ちょっと個人的な話になっちゃうんですけど、はい、私あの福島に住んでまして、
はい、
福島って一宮が3つあるんですよ。
ああ、
そういう場合ってどっか一つにした方がいいんですか？
一つでいいですよ、あの家が近いところをよく行っていただいて、
はい、
でもし余裕があったらたまには他の神社も行ってもらうのいいかなと、うん、うちだったら、うん、まあ、岩清水一番近いんですけど、はい、まあ、住吉も年に 1,2、うん、回は行きますし、うん、たまに平岡神社行ったりとかするんで、 だからまあ一番近いところ僕だったら岩清水なんで岩清水でいいと思います、うん、この辺の人だったら、うん、一番近い産砂さんが、うん、多分一番そのご縁のある今ご縁のある近しい神社なんで、うん、家から一番距離が近い一宮さんに行ってもらうのがいいと思いますね。まあそれが2つあるやったらまあ2個行ってもいいかもしれないですけど、
うん、ありがとうございます、
はい、はい、どうぞどうぞ。
あの何でしょう、宗教で僕キリスト教なんですけど、
あ、はいはい、
それでも別に構わない、
うん、あ全然大丈夫です、うん、全然大丈夫です。はいはい、どうぞ。ハゲちゃん、はいはい、
なんか本殿とあとなんかちっちゃい神社みたいなの、
うん、あありますね、拙者末社ですよね。
なんかそこも先生、
はい、
や
った
ほうがいいですか？
あ、まあ別にしてもいいですけど僕らはやってないですね。
やらなくてもいい
んですか？無理してやらなくてもいいですよ、うん、あの要は大宮氷川だったら氷川神社にお玉串を納めるというので基本全部行き渡るんで。
あ、そうなんです
ね、はい。あ、おみくじに書いてあるんですか？
あ、なんかおみくじに書いてあるんで、そこ行ってるんですけど、はい、行った方
がいいです。僕らは氷川行くときはやってないですね、それはね。あ、でも別になんか自分的にやりたいなって思うやったらやったらいいです。
うん、
ただまあなんかおみくじに書いてたからやってみようみたいな感じだと、うん、なんかわかんないです。ちょっと神社の商法の可能性もあるし。俺ちょっと疑っちゃうんですよ。ほんまかな、ほんまかな。まあでも行って参拝して、はい、あここいいなと思ってやったりと思います。だから感覚を大事にしてほしいかな。そのおみくじに書いてあるからやるというよりは、うん、自分が参拝した時にその本殿とその末社とか拙者に行った時に、うん、あここもなんか自分に必要そうやな、なんかすごい感じるなと思うやったら続けてもらえないと思います、
うん、
それは人によって違うと思うんですよね。でもなんか自分の中であんましっくりこないなと思うやったら別に本殿だけでいいと思うし、うん、なんかそこはそれこそ今日の感覚っていうセンサーっていう部分で言うと感じる部分ですかね。だからあの情報とか、まあ、こう言われたからとかっていう風に頭が働いちゃうとあの繊細な部分が分からんくなっちゃうと。
うん、
神社参拝する時ってやっぱフラットに自分はこう感じるなっていう感覚を一番大事にしてもらったらあなたなりの答えが見つかるんですよ。だそれが人によってはそうした方がいい人もいるかもしれないし、人によっては別に参拝しなくてもいい人もいると思うんですね。それはご縁のある神社が人それぞれ、今は住吉がこの人テーマだなっていう人もいるでしょうし、まあ、弥彦がテーマだなっていう人もいるでしょうし、厳島がテーマだなっていう人もいるみたいに、人によって局面によって変わるんですよね、口説き働き方って。だからまあそれは白ちゃんが純粋にあの思う感性に従ってもらったら僕はいいかなと。
それで前とか稲荷神社なんか行ったらなんかちょっと嫌な感じ、
うん、稲荷神社行くと嫌な感じになるでしょうね。
は
い、
ちょっとやったみたいとか、
うん、
あ、
うん、なんか嫌やなと思った時はやめてください、
うん、
で今のすごいいい質問だったんで、うん、例えばね近所の神社行ってね嫌やなって感じる神社行かんといてください、
うん、
あの邪霊がいる神社とか良、うん、くない神社って結構あるんですよ、あの人がいないとか、あのあんま見守られてないとか、その宮司さんがあんまりいないとかっていう神社とかやったら意外となんか嫌な気持ちするなとか、なんか重いな暗いなとかっていう感覚思うんやったら、なんかあここ一宮でめっちゃいい神社ですよとか、
うん、
ここすごいなんかあの近所ではすごい有名ないい神社ですよとか誰か言ってても、
うんうん、
その情報に踊らさないでください、
うん、
感覚を大事にしてほしいですね、自分の直感、うん、なんか嫌やなと思うやったらいかん方がいいし、まあ、さっきの白ちゃんが稲荷参拝してうんって思うやったら、うん、やっぱこう合わない、自分にとってやっぱ不快ですよね、狐なんでね、
うんうん、
だから神様じゃないんでご眷属なんで、うん、稲荷神社っていうのは、だ狐っていうのはね、なんかこう神様のなんかまあ要はしもべみたいな、
うん、
神社なんで、だからまああんまり稲荷ではあの稲荷神社に参拝するっていうことはしてないですね、うん、どっちかといったら宇賀の御霊ですよね、狐の大親分ですね、
うん、
はい、狐の大親分を仕切ってるのが宇賀の御霊っていうあの伊勢の下空の神社に祀られてる豊受の狼って神様なんですけども、
うん、
大元の方には参拝しますけど、
うん、
お稲荷さんには参拝はあんまりしないですかね、
うん、
まあ、それなんでなのかって話はまだ話もうそれちゃうんで。もうやめときます。はい、であと大丈夫ですか。うん、では、岩清水のちょっと祈りの方をちょっと解説します。岩清水に祀られている神様は応神天皇です、
うん、
そしてホムタワケの御事というホムラっていうちょっと前ね あの流行りましたね、鬼滅の刃でホムラっていうね、うんうんうん、そうですね、リさんの歌で流行りましたけども、あの岩清水煉獄杏寿郎って岩清水的です、すごく
炎です、
生き方も生き様も、うんうん、ああいう生き方してると岩清水の神様に愛されます。あの心を燃やせとか、人のために誰か生きるっていう、ある煉獄さんみたいな生き方の人って多分岩清水の神様からしたら大好きですよね。炎の象徴ですからね、炎の柱ですから、うんうん、だから炎のホムタワケのホムはまさにホムラのホム、炎のことです。だそうやってホム、炎の火を分ける御事、神様なんで、応神天皇ホムタワケの御事、そして八幡神宮も神様は八幡大菩薩という神様にくくられてます。だから実際参拝に行くときは、まあ応神天皇の神様ホムタワケの御事様八幡大菩薩様っていう風に気持ちを向けて祈ると、うん、まあ、その灯火ですよね、八幡の神様の熱い灯火が授けてもらいます。で八幡大菩薩様守りたまえ先輩たまえ、その後に天津祝詞という祝詞を唱えます。天津祝詞というのはこれはどういう祝詞かというと、まあ神様に対しての、うん、まあ、さっきの、まあ、礼儀礼節を尽くすじゃないですけど、褒めたたえるような文言のことを天津祝詞ですと言います。天津祝詞に書いてある言葉っていうのはどういうことが書いてあるかというと、うん、ああ神様本当に素晴らしいですね、うん、美しいですね、素敵ですねっていう風にして、うん、神様をノリノリにさせる言霊が天津祝詞なんですね。よくの僕も本出しますけど、ノリノリで決まるとかね、運の強さノリで決まるとかって言ってるんですけどはい、はい、そのノリとのノリはまさにノリのノリなんですよ。神様に乗ってもらうっていう、ノリよく、まあ、あ、よう来たなと、うん、神様を乗せるという意味で褒めたたえる文言として天津祝詞っていうのを唱えるのがおすすめです。これはまあ短いので、まあ、あの初めての方は覚えていただいて、うん、はい、一緒にできたらなと思うんですけども、うん、まあ、すぐ覚えられると思いますね。で天津祝詞で神様をノリノリにするノリと唱えてもらって、次に自己紹介です、うん、でこの自己紹介も毎度そうなんですけど、私は例えば大阪枚方市葛葉に住む相原康人と申しますと、うん、でこれ膨らませても OK って書いてるんで、うん、あの普通に膨らませても大丈夫です。これはもう自分が思うように言ってください別に、うん、まあ、私やったら相原康人と申します、普段は、まあ、北極老人のもとで、うん、まあ、高校を修行させてもらっててみたいな、で今日はこうこうこういう理由で岩清水八幡宮来させてもらいましたと、うん、いつもお守りいただき八幡の神様ありがとうございますと、うん、私をいつも神様の声にお使いくださいまして誠にありがとうございます、うん、そして最初に自己紹介を言った後に次に関わる人たち、うん、まあ、今日であればこのメンバーの幸せを祈ってください。トヨタ社のメンバーであったり、この今参加しているコミュニティのメンバーの幸せ、うん、そして普段日常で関わる家族とか会社の人とか、普段、友達とか、うん、そういう人たちの幸せを次祈ると、うん、で次に成長ですね、うん、自分の成長と願望を最後に祈る、うん、だからお願い事は最後ですね、うん、まず周りの人の幸せとか身近な人の幸せ、そして日本の、あの幸せとか、うんうん、そういう世界の平和とか、まあ、そういう周りの幸せを祈った上で最後に自分はこういうふうな人間に成長していきたいです、うん、そのためにこういうふうな願望を叶えたいですと、うん、いうことを一番最後に祈っていただいて、そして噛むながら魂生えます、うん、これは結果は全て神様にお任せいたしますという意味の文言なんで、うん、何か祈るときは絶対最後に噛むながら魂生えますっていうのを、つけてもらえたらなと思います。はい、はい、大丈夫ですかね。
はい、
じゃあ最後これ一回祈り、
はい、
やらしてもらって終わりたいと思います。はい、私が先達して、あ、どうぞどうぞ、
すみません、ちょっと
待って、
どうぞどうぞ、うん、すみません、なんか関わる人たちの幸せ祈ったり、世間の成長とかなんか祈るときって、うん、なんか想像とかした方がいいですか。
あ、した方がいいですね。例えば関わる人の幸せやったら、あ、何々さんとか、あ、家族のお父さんお母さんとか、あ、今日だったらあの愛美さんとか、まあ、こう今いる人の笑顔とか顔をイメージした方が臨場感を持って祈れるんで、うんうんうん、理想はパッとイメージできる普段近しい人の顔を思い浮かべながら、その人たちが笑顔になっているとか幸せになっている姿をイメージして祈る方が臨場感が出ます。ただ言葉だけ言うんじゃなくて、やっぱイメージが大事なんですよね、あの祈りっていうのは。あの人本当幸せになってほしいなってイメージができるから臨場感が湧いて祈れるっていう。だからまあ一人一人の顔を思い浮かべたり、まあ今日だった明日だった参拝行くメンバーをこう祈ってる姿見ながら、あの幸せになってる姿をイメージしてもらって祈るとすごくいいですね。はい、大丈夫ですかね。あとは、
はい、
いけますかね、
うん。
はい、じゃあ僕が最初に先達して唱えていきますので、
はい
はい、一緒に唱えてもらえたらと思います。アマツヤとして難しいかな、
まあ、見ながらだったら多分
大丈夫ですかね、うん、はい、はい、では、順番にいきたいと思いますね。岩清水八幡宮の祈り、では2礼2拍手から始めます。私の先達に合わせて唱えていってください。2礼二拍手。応神天皇守りたまえ咲き生えたまえ、どうぞ。
応神天皇守りたまえ咲き生えたまえ。
ホムタワケの御事守りたまえ咲き生えたまえ。
ホムタワケの御事守りたまえ咲き生えたまえ。
八幡大菩薩守りたまえ咲き生えたまえ。
八幡大菩薩守りたまえ咲き生えたまえ。
では天津の糸唱えます。私が高天原にかむずまりますというふうに唱えますので、かむずまりますから皆さん入ってきてください、
はい、
では行きます。高天原にかむずまります。カムロギカムロミの御事持ちてスネミオヤカムイザナギの狼つくしのひむかの立花のおどのあぎはらにみそぎはらえたまえしときにあれませるはらえどの狼たちもろもろのまがごと積みけがれよはらえたまえ清めたまえとまおすことのよしよ天つかみ国つかみ八百万の神たちともに貴公示せと賢みもまおす。 では自己紹介ですね。自分の心の中で大丈夫なので自己紹介をしてください。どうぞ。はい、では自分の心の中で関わる人たちの幸せを祈ってください。はい、では最後に自分の成長と願望を祈ってください。はい、では終わりたいと思います。最後はかむながら田町生えませを唱えていきますので、私の先達に従って唱えてください。ではいきます。せーの。かむながら たまちはえませ。終わります。はい。はい。まあこの祈りをね、明日また参拝する時もですね、祈っていただいて、まあ本当志をやっぱ打ち立てていくという神社なので。まあ、なんか熱い思いを持ってやっぱり参拝するのがいいのかなと思います。まあ、それはまあ今年のね、まあ、あの年末の大宮もやっぱこう鎮魂御霊沈めっていうのがねテーマですけども、まあ、もし来られる方も結構いらっしゃると思いますし、まあ、ここから参加しようかなと思われる方もいらっしゃると思うんですけども、やっぱそのまあ日々向き合っていくぞと、今日の話っていうのはやっぱ感覚を変えていくっていう話、そのオトヨピも言われたセンサー、そのセンサーを本当にまともな神様からの直感を受け取れるようなやっぱ感覚になっていくような自分に生まれ変わっていくというのをやっぱ誓ってほしいなと思いますし、日々の日常を向き合っていく中で物語ですよね、あ本当にあそこから自分人生変わったなとか、あのトヨタ社の合宿で岩清水に参拝したことがきっかけで火ついたなとか、そういうこうきっかけになるようなそういうね、機会になったらいいと思いますし、で終わって合宿終わってからもまあ自分の人生日常に戻って、その中でも神様とつながってですね向き合えてるような、そうやってつながりながら自分はこれに向けて挑戦していってるんだ、この神様とともにやっていってるんだっていう生き方をここから始めていっていただいたら、本当にね感覚変わり、自分の人生がストーリー、本当に忘れられないあの1年のスタートになると思いますので、2024年2025年もあここから変わったなっていう1日に明日なってもらえたら、非常に岩清水に参拝するっていう上ではあの思い出に残るんじゃないかなと思います。だからこう今自分なりに思う本当周りの人のためにとか、あ自分はこういう思いを打ち立ててやっていこうっていう漠然としててもいいんですよね、別に具体的じゃなくても構わないので、なんか熱くやっていきたいでもいいと思いますし、なんか今のこの自分の不満現状に対して不満があるとか、なんかこうもっとやりきりたいとかっていう思いを神様にこうバーッともうさらけ出してもいいので、そういう気持ちでまあここからナオライも行かれると思いますから、まあご飯を食べてですね、よりよりこうエネルギーチャージしていただいて、で今日はなるべく明日多分早朝ですよね、
そうですね、朝7時50分ぐらいから出発って
感じです、もうじゃあ買い物と同時にっていう感じだと思うので、まあ、なるべく今日は早くあの寝ていただいて、今日のねあの岩清水の祈りとかも、あの寝る前にあの、まあ、何回もやっていただいても大丈夫なので、まあ、そうやって祈ってこうよりより岩清水のことに気を向けてもらって、まあ、実際にあのネットで岩清水のことを調べてもらうのもいいかもしれませんし、まあ、その神社のことをよりよりこう身近に感じて臨場感ある状態であのみんなで一丸となって参拝してもらったら、まあ、忘れられない参拝になると思うので、まあ、僕らもねずっとご縁あって北極老人とも仲が良くて、僕らのそのやる気モチベーションの根本っていうのは全部岩清水にありますから、そういうユニワの志とか、ユニワのモチベーションの火を、まあ、あの助けてくださってる神様は岩清水の神様なんで、だから毎年絶対岩清水参拝してますしね、はい、初詣セミナーの時も必ず一番最初に行く神社岩清水なんで、すごい重要なあの八幡さんですから、まあ、そういうこうブスなりきであったり、ユニアの原点となるような神社に参拝するという気持ちで、ぜひね熱い気持ちで参拝してもらえたらと思います、
はい
はい、では、今日はちょっとゲストで呼んでいただきまして、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。